はい、こんにちは。左大臣光永です。徳川慶喜の5回目お話ししていきます。文久3年1863年1月5日、徳川慶喜は将軍徳川家茂が上洛するのに先駆けて上洛します。慶喜にとって初めての京都でした。東本願寺の飛び地境内である小生園も宿所とします。2月4日、松平春嶽も上洛してきます。朝廷では公家たちが、攘夷をやれ、攘夷だ、攘夷、攘夷いつやるんだと相変わらずうるさいです。尊王攘夷派の公家三条実美はじめ長州藩が政局に進出し、土佐も長州と連携して攘夷、攘夷、攘夷としきりに言っていました。また朝廷と幕府がすれ違いがちな点について話し合われました。朝廷と幕府がすれ違いがちだから、改めて孝明天皇から将軍徳川家茂に政務の委任を行っていただきたいと慶喜らが頼みます。そもそも家康の頃から朝廷は幕府に政務を委任しているわけですけれども、京都と江戸という距離がありますので、何かと朝廷と幕府のすれ違いが発生していた。そこで今回改めて孝明天皇から徳川家茂に政務の委任を示してもらって、関係性をはっきりしようということです。文久3年1863年2月13日、将軍家茂一行が江戸を出発します。昨年の生麦事件の賠償を求めて、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの艦隊が横浜に入っていましたので、海路進むのは危険であるということで東海道を進みました。3月4日、家茂は上洛します。三代将軍家光以来、徳川将軍が上洛するのは実に229年ぶりのことでした。3月5日、慶喜は将軍の名代として参代し、将軍への政務委任をお願い申し上げます。7日、家茂と慶喜は共に参代し、再度将軍への政務委任をお願い申し上げます。朝廷の返事は、政務委任を認める、ただし朝廷が直接諸藩に命令を下すこともあるという不十分なものでした。朝廷が直接諸藩に命令を下すこと、これを嫌ってわざわざ政務委任を改めてしてもらおうと思ったんですが、昨年の母後の密勅のように朝廷から直接水戸藩に書状が下されるなどということが今後も行われれば、江戸幕府の権威がいよいよ地に落ちます。そういうことがないように政務委任を願ったのですが、不十分な結果に終わりました。その後、孝明天皇による攘夷祈願の行幸が行われます。どうか攘夷がうまく実行できますようにと神々に祈願することです。将軍徳川家茂も慶喜も同行しました。3月11日、下鴨神社に次いで上鴨神社に行幸が行われます。その御行商の優美なる、実に広告のご意徳ありがたくもあるかな、金国金財よりも聞き伝えて行幸を拝せんと、貴賤の老若男女鴨川に伏して乾杯寒涙を催し、柏手を打って拝見せりとあります。この時、高杉晋作が物陰から出てきて扇を振りかざして、将軍徳川家茂に対して、よう征夷大将軍と言ったという話が伝わりますが、確かな資料がなく作り話かもしれません。4月11日、石清水八幡宮に行幸します。この日は天皇から将軍に接頭を授ける儀式が行われる予定でした。接頭とは、将軍が恵比寿を討伐するに向かうにあたって天皇から将軍に授ける刀のことです。征夷大将軍の証であります。しかし家茂はこの日風邪で、慶喜が代理を務めましたが、その慶喜は腹を痛めて山の下の寺院で休憩していましたので、接頭を授ける儀式は中止となりました。 相変わらず公家たちは上位上位とそればかり言うので、ついに3月9日松平春嶽はもうやめます、政治総裁職を辞任する願書を提出します。3月21日許可の下りないままに勝手に京都を去り帰国してしまいました。公家たちは上位上位うるさく言うし、徳川家茂一行を何かと格下に扱いました。それは朝廷が上で幕府が下であるということを天下にアピールするためでありました。こうしたことから次第に精神的に追い詰められていったということもあるんでしょうか。文久3年4月20日、慶喜は5月10日を上位の期日とすると朝廷に約束してしまいます。イギリスやアメリカとの条約を破棄するのみならず、古くから交易のあったオランダ、清とさえも条約を破棄するということを朝廷に約束させられてしまいます。ただしこれは一旦朝廷の意見に従い幕府を存続させるための方便でした。慶喜はすぐにこの後辞任するつもりで実際に辞表を提出しています。自分が辞めてしまえば今回の約束は反故になる、なので時間稼ぎができると考えてのことでしょう。しかし幕閣も公卿も一橋公は狂ったのではないかと考えました。4月22日慶喜は京都を離れ、だらだらと寄り道をしながら江戸へ向かいます。よほどうんざりしていた感じですね。幕府は昨年の生麦事件の賠償金を求めていたイギリスに賠償金も支払うことを決定していました。5月5日慶喜は神奈川で賠償金支払いの件も知ります。いやまずい、今そのような賠償金支払いなどということをしては朝廷では上位上位とうるさく言っているのだ、今その上位と正反対の賠償金支払いなんてことをやってしまうと、また朝廷がわーわー言って幕府はやっぱり朝廷の言うことを聞くつもりがないじゃないか、幕府と朝廷でごちゃごちゃごちゃごちゃ揉めることになるので、一つその支払いということは一旦保留してくれと神奈川奉行2名を宿に呼んで説得しますけれども、慶喜の意見は通らず当初の話通り賠償金は支払われます。江戸に戻った慶喜は5月9日江戸城に登城し、幕臣たちを前に言います。朝廷は上位をやれと言っています。受け入れるしかありません。
な、とんでもない、
今さら条約の破棄などできるわけがない、
下手をしたら戦争になるぞ。
ですよねと慶喜さんも胸の内で苦しい思いだったことでしょう。上位派の志士たちは
やった、5月10日に上位を行っていいという朝廷の許可が下りたぞ、いよいよ外国人を殺しまくるんだと
意気盛んにしておりました。5月10日長州による上位が行われます。下関でアメリカ商船を砲撃しました。7月2日薩摩沖で薩英戦争が戦われます。京都では
いよいよ上位が始まるんだと
久留米藩士牧泉守や長州の上位派の志士たちが生きり立っていました。天皇を御所の外に連れ出し全国に上位を命じてもらおう、天皇の退路を断つために京都市中に火を放とうという計画まで立てられていました。バカが暴れ始めるとどうにも抑えようがないという事例ですね。こうした混沌とした世相の中、慶喜は将軍後見職を辞任しますと言って辞表を提出しますが、6月24日江戸に戻ってきた将軍徳川家茂は慶喜の辞表を返し、どうか引き続き将軍後見職を頼むとお願いされますので、わかりましたと引き続き将軍後見職にとどまります。しかしじゃあどうするのか、幕府の議論としてはもう開国一色である、朝廷は上位上位言っている、もうこの開国ということはどうにも動かせないんだけれども、一方朝廷のメンツもなんとか潰さない方法はないだろうかと考えた挙句、ここに妥協案が生まれます。横浜一行だけは開港しないという方針です。つまり横浜以外は開港すると、横浜だけは鎖港
開かない。こうすれば外国から文句言われることもないだろうし、まさか戦争ということにはなるまい。一方、上位上位言っている天皇と公家たちのメンツも潰さずに済むということで、妥協案としての横浜一行だけ鎖港するという方針を考えつきました。8月12日、慶喜は江戸城に登城し、横浜一行鎖港で行きますと方針を示します。一方、京都では大事件が起こっておりました。文久3年1863年8月18日、いわゆる8月18日の政変と呼ばれる出来事です。公武合体派の公家中川の宮と孝明天皇の承諾により、京都から長州はじめ尊王攘夷派が一掃された事件です。武力衝突は起こりませんでしたが、孝明天皇による攘夷申請は中止となり、三条実富ら尊王攘夷派の公家が京都から追放されました。いわゆる七京落ちです。この知らせを受けて幕府では、ああよかった。もう攘夷をやらなくていいんだと胸をなで下ろしまして、幕府は全開港で行くという方針を打ち出します。しかし朝廷では、いやそんなバカな、横浜一行鎖港という話ではなかったか、横浜一行鎖港の線は譲らん、尊王攘夷派の公家が京都から追放されたと言っても、孝明天皇は依然として攘夷論者でした。横浜一行鎖港だけはどうしても譲れないと言い張ります。江戸城では徳川慶喜が、やはり横浜一行鎖港で行きましょう、そうすれば天皇の顔も立ちますしと主張しますが、老中たちは、いや全開港しかない、そうしなければ戦争になると言って譲りません。両者の意見は平行線をたどります。こうしたぐだぐだぐだぐだした情勢の中、天皇や会津や薩摩ほか夕飯は、将軍は再度上洛して天皇に伺いを立てよということを言い出します。しかし幕府としては、今年上洛したのにまた上洛ということになると予算が大変なことになる、懐が痛い、ただでさえ財政が傾いているのに、それに将軍を京都に再びやってしまうと人質として京都に留め置かれるかもしれない、そのようなことでぐずぐずぐずぐず返事を引き延ばしましたが、それにも限界があり、文久3年1863年の11月に、来年将軍が再度上洛するということを天下に布告しました。今回の話をまとめますと、慶喜さん、幕府と朝廷の板挟みで苦しんだという話でした。次回に続きます。幕末は難しい、そう思っていませんか？確かに幕末の歴史は入り組んでいます。尊王だ、攘夷だ、倒幕だ、砂漠だと、いくつもの陣営が入り混じり、しかも時系列によって各陣営の関係性も変わっていきます。頭がこんがらかります。だからドラマなどでは、薩長対江戸幕府とか、砂漠派対倒幕派とか、幕末の一側面だけを単純化して切り出すことがほとんどです。そうでないと娯楽作品にはならないんです。逆に言えば、そういうドラマや小説など、物語として単純化されたものだけを摂取していても、いつまで経っても幕末の歴史はわからないということになります。やはり複雑なことは一つ一つ紐解いて丁寧に解説していくほかないのです。本オンライン講座は、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまでを一つ一つ紐解き解説していくものです。楽しみながら幕末の歴史を学ぶことができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。